紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
11月16日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。そして
マリエ先輩こと吉田マリエです。
はい、ということで今週も山口先輩がお休みで、はい、ピンチヒッターでマリエ先輩に来ていただいております。
よろしくお願いします。
この番組まちづくりラジオは九州をはじめ全国で様々な実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーです。本日のゲストは久留米市役所地域福祉課グッチョ編集長秋山太志さんをお迎えいたします。そしてその後はまちづくり大辞典と称しまして、ゲストとのお話の中で出てきたキーワードについて少しだけ深掘りをしていきます。どうぞお楽しみに。まちづくりラジオ。この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
マリエ先輩こと吉田マリエです。
はい、ここからは誰がどこで何してるのコーナーです。本日のゲストは久留米市役所地域福祉課かっこグッチョ編集長秋山太志さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
市役所職員で間違いなかったですよね。
はい、間違いありません。
なんか見た目も含め、
そう、お皆さんに見せられないが残念なんですが、はい、
ね、ちょっと簡単に言うとちょっとこうもしゃっとした、
もしゃっとして、は
い、イラスト描きやすそうな感じ。
そう、そうですね、よく描かれます。
なるほど、丸眼鏡にちょっと武将髭が生えてという感じで。そう
キャッチーな感じの ね、まあ、こうビジュアル
は今日は特に T シャツなんか着ていらっしゃるのでなんかちょっと顔をあからめてますけど、まあ、まあもちろんね、市役所から今日は来ていただいてますが、
はいはい、そうです。
メインとしてはそのグッチョ編集長というところですよね。
そうですね、うん、まあ、他の仕事もしてるんですけど、はい、グッチョが一番こう分かりやすいかなと思って。
今手元にですね、このグッチョという、これは地域福祉マガジン、
はい、
丸々し合う人や動きを紹介する地域福祉マガジン、
はい、
今34号とか33号を手にしてるんですが、はい、これは一体何なんでしょう。
これはまずちょっと地域福祉っていうところのお話を少しさせていただけると嬉しいかなと思うんですけど、まあ、なんか例えば病気に例えると、その病気を臨床で、まあ、個人の人の症状を治すっていうのに対して、今回のコロナでマスクをつけたりしてたと思うんですけど、そういう公衆衛生っていうところにちょっとこう仕組みは似ていて、いろんなその障害があったりとか、高齢になって介護が必要だったりとか、あと生活が苦しくなったりとか、いろんな時でも、地域の中でお互いに支え合いながら暮らしていける街を、まあ、一緒に作っていきましょうっていうのが、まあ、地域福祉で、誰かが誰かのためにというよりも、みんなでフラットな関係でその町を作っていこうというのが地域福祉です。で、このグッチョっていうのが、筑後地方の方言で、うん、食べグッチョとか走りグッチョっていう言い方するんですけど、
食べグッチョ、
はい、多分聞いたことがないと思うんですけど、
ちょっとイメージが
走りグッチョってかけっこみたいな、
はあはあ、
で食べグッチョってなんか子供たちがなんか大皿料理みんなでわーってこう食べ合うみたいな、いわゆるその何かをし合うっていう意味の方言で、でさっき言ったその地域福祉とか、地域共生社会って言い方するんですけど、うん、それはやっぱり何かをし合う関係が増えていくと、まあ、そこに近づいていけるんじゃないかっていうことで、何かをし合うっていうその動きとか人とかを取り上げたいなと思ってグッチョを立ち上げました。
なるほど、まあそうね、地域福祉課ですもんね。
あ、そうです、そうです。
だからまさにそういう仕事もされながらの、そのまあ延長で、
はい、
これはその行政の事業としてやってる。
そうです、
ですね、
はい、
あ、なるほどなるほど。
予算はないんですけど。
予算はない。
かっこいいですよね。
いや、そうなんですよ。
見せられないのが残念だけど、なんか写真がバチッと入ってて、なんかこうその辺のフリーペーパーでなんかお店とかに置いてあるような感じの
クオリティが高い。
いやいや、あのもう本当にあの自分で取材をして記事を書いて写真撮って、であの役所のパソコンでできる範囲でレイアウトして役所のコピー機で。カラーコピーで出すっていう、なんでコピー教授さんって言われてるんですけどそうやって一部一部一号一号あの印刷して、まあ本当にあのどっかに配送する予算とかもないんで、役所の窓口と基本的にはあのホームページに PDF 版を載せて、市の公式 LINE で最新号出ましたっていうことで皆さんにお知らせするので、まあそういう意味ではお金はかからないんですけど、僕まあ人件費だけっていう感じで、はい、
この写真とか、ひょっとしたら文章も自分で書いてらっしゃるの？
そうです。
一人編集長。
そうですね。でただあのちょっと仕掛けがあって、これあの久留米市職員であれば誰でも書いていいっていう設計にしてるんです。
なるほどなるほど。
っていうのがあのやっぱり市職員とか公務員ってなんか自分の思いとかを事業にすることもなかなか難しいし、あのやっぱりこう感情を表現するっていう舞台ってほとんどないんですよね。でそういう中でなんかこう、まあ、一応その課として出していくので、あの構成とか決裁とかっていうあのプロセスはあるんですけど、やっぱりこう普段その仕事してる中で感動してたりとか、あの例えば通勤途中に見ててすごく気持ちが良かったりとか、そういうものを出せるあの場があるっていうだけで、なんかこうみんなのモチベーションだったりとかアンテナの感覚がちょっと変わっていくんじゃないかなっていう期待感を持って、まあ、そういう場として開いてるっていう
編集方針がそういう形ですね。
そうですね、はい、
なんかまあ内容的にもね、もちろんまあこう福祉とかに関連するようなことでもあるんですけど、はいはい、非常に なんていうのかな、人にこうクローズアップしててというか、
あ、そうですね、
あんまりこうなんかね、こう例えば行政ってもうそういう目的があったら、うんうん、その目的に縛られてみたいな、うんうん、そこから外れちゃダメみたいな空気ありますけど、うん、なんかそういうのが全く感じられないという
か、基本的にそういうスタートであんまり入らないようにしていて、うん、あの最初に言ったその地域福祉っていうのがどうしても福祉ってあの障害とか生活困窮とか、うん、そういうふうにあのすごく限定的に捉えられるんですけど、本当はあの人の暮らしの幸せっていうすごく広いあのフィールドなので、あの一つの分野だけでこう記事を書かないようにしたりとか、暮らしの延長上で物語を書いたりとか、あとその一応地域福祉計画っていうのがあって、例えばあのみんながこう集える場が多い方がいいよねとか、普段の関係性が豊かな方がいいよねとかっていうその目的はあるんですけど、そっちから入っていくよりもやっぱりこう普段接しててすごくこう、あ、いいなって思ったものの中にどういうその地域福祉的な要素があるかっていうのを、まあクローズアップしていくっていうような記事の書き方をできるだけしたいなと思ってます、
ね、マリエ先輩がやっぱこれパッと見た時驚いてましたけど、まあ、さっきのクオリティの面もそうだし、まさにデザインっていうところ、
いやすごい聞いた時に思ったのは、うんうん、地域福祉の専門家ではないんです。
じゃないです、じゃないです。
なんですよね。はい、な広報とかを、まあ、写真撮って、ね、編集してるっていうようなこと で、うんうんうんね、結構公務員の方たちって敵に回しちゃいけないんですけれどね。ただどっちかっていうと、はい、なんかこう見せ方みたいなこととか、うん、デザインみたいなところというのはあんまり得意じゃない、うんうん、中でこういう広報とかデザインとかで、うん、この間ねこの冊子もね賞を受賞したっていうような、うんうんうんね、ことをお伺いしたんですけど、デザイン賞
ね、
そ う、 ですね、
うん、だそういうことするのってすごい珍しいなと思って聞いてたんですけど、
そうですね、まあ、ちょっと質問とずれるかもしれないんですけど、僕はやっぱりそのデザインとかクリエイティブの力って街づくりにすごく大事だなと思ってて、一つはもちろんいろんな人たちが目を向けてくれるっていう意味でも、すごく大事だと思うんですけど、さっき言ったそのグッチョの中で記事を書くっていう時にまあ、目的から入らずにそのストーリーの中からこう引き出すっていうようなところもある意味ではちょっとデザイン的なことかなと思ってて、そういうふうにどうしても表層を取り繕うとかかっこよく楽しく見せるっていうところにお金を使うっていうのがすごくやっぱりハードルが高いんですけど、本当は事業を設計する時点でデザインっていうのは必ず必要になってくるし、クリエイティブのその経験がある人と一緒にやっていくとやっぱりもっと手前のところから出口を見据えて設計しないとねみたいな話が絶対出てくるじゃないですか、うん、そういうことをなんかこう役所の中の仕事になんか少しでもこう落とし込んでいけるといいかなって思えたのが、このグッチョでその受賞させていただいた時にいろんな方とお話をしてなんか感じてることですね。
なんかそういう感覚ってもうねすごく大事だと思うし、うん、ものすごい共感するんですけど、ご自身秋山さんご自身は どこのタイミングでそういう感覚を身につけたというか、うんうん、勉強したというか。
そうですね、はい、やっぱり広報誌を作ってる中で の、
うん、一つ前が広報担当の、ねね、時代があったんですよね、
はい、やっぱりその一つの物事を作り上げていくまでのそのプロセスっていうのが、まあ、結構短くこう体験できるっていうのでちょっと体感的に思ったのと、その時に出会ったことでも結構このグッチョを立ち上げたことっていうのはすごくやっぱり大きくって、やっぱ広報クルメっていうのをもともと作ってたんですけど、まあ既存のメディアで、まあどこの自治体でもあるものだったんですけど、まあそこでまあ自分ができることを少しだけ増やして、で地域福祉課に行った時に、まあ他の自治体でその展開してないような媒体を立ち上げたことで、まあ全国のいろんな人たちとつながることできて、でそこでやっぱりいろんな紹介をしてくださって、やっぱりいろんな立場の人とかジャンルの人と話をする中で、どんどんどんどんなんかその必要性が感じられたのは大きいですね、うん、ともう一つが今委託事業で、支援体制を作ってる委託事業があるんですけど、はい、そこの委託事業ですごいこう久留米は叶え合う支援っていう言い方をしてるんですけど、課題を解決するだけじゃなくて叶え合うっていう視点があることによっていろんな人たちが関われる支援体制ができるんじゃないかっていうことでやってるんですけど、それを伝えていくためにももっともっと分かりやすくとか、いろんな人たちが入りやすくとかっていう、なんか事業の設計とかもすごくやるようになってからより強く思うようになりましたね。
なんかそういうのってこうやっぱ結構行政の中とかのこう意識にね関わるもの、意識の問題かなという気がするんですけど、はい、秋山さんがこのグッチョを始めて、まあもちろんねいろんな方にこう関わってもらったりこう広げてってる最中なのかなという気がしますが、はい、そうですね、まあ、どうなんでしょう、そういうのってこう広がってってるなっていう実感があるのか、なかなかまだまだこれからなのか。
部分的には広がってる実感はありますね、はい、まあ、グッチョ自体もその現物があるんでやっぱり見てもらいやすいところはあるし、まあ、グッチョってなんかやっぱ言いやすいからやっぱこういろんな人が口に出してくれるっていうのはすごく大きかったなっていうのと、ただそのさっき言った事業の方も少しずつ事業が進んでいく中でやっぱりこううまくいかない部分に対してちょっとこうクリエイティブの人たちの力を入れてちょっと表現が変わっていったりとか、それを見てるまあ僕の同僚だったりとか周りの人たちはなんとなくみたいなところはなんかあるんじゃないかなっていう気はしますね。ただそれが一般的にかどうかっていうと なかなか、はい、い
や九州アートディレクター賞っていうのが非常に新しいね。だそれのなんかどういう賞なのかっていうのをちょっと調べてみたんですけど、うんうん、なんかやっぱりこう今までみたいにデザインとかアートみたいな世界もやっぱりこう売れるためとかね、うん、何かを課題を解決するためというよりもやっぱり今時代はまあ人と人の関係性とか人と物との関係性でこう正解のないそれぞれの人の価値観に沿った考え方をどう支えていくのかとか、まあ見てもらっていくのかとかっていうようなことのための、まあ、デザインを目指していきたいっていうことで創設された賞っていうことだったんですけど、うん、やっぱりその考え方って今の行政課題にもやっぱり沿ってくるところってあるかなと思うと、このグッチョの編集の考え方とか視点みたいなものと、はいはい、今の行政のこれからのなんか取り組みって
ものすごくそのもの、ね、
そうリンクしてるなってすごく思ったんですけど、うん、どうですか。
いやもう本当その通りだと思います。なんかそういうところでなんかこう自分の経験やっぱどうしてもそれをやれる立場とかにはなかなかなれないので、ただ自分がこうやっていくことはそういうことをなんかこうずっと起き続けていくことで他の人が見てあってなんかこう気づくようなタイミングがあるといいかなっていうのでやってる感じですかね。
なんか嬉しいですね、うん、
私たち勉強しないといけない。
そうね、いやいやいやだからまあだからもしかするとね我々も一応そういう大学で勉強させてもらった2人なんですが、やっぱなんかまあもしかすると20年前30年前のデザインという言葉とこういう 今起きているデザインという言葉のこう少しこう価値観とか意味みたいなものがやっぱ社会の変化とともにだいぶ変わってきてるなと。
そうですね、なんかクオリティシフトみたいな、う
ん、ですよね。なんか
まさに
昔はなんかね商品かっこいい、ね、かっこよくしてそれをみんなに売る、ね、それがまあ儲けにつながるみたいなそういうデザインだったけれども、やっぱそうではないね、もうちょっとこう社会的な課題解決的なところにこうどうデザインフィットさせていくかみたいなところの観点ってやっぱすごく新しいですよね。
すごい大事だと思います。まあ、ADC アワードの時のその出会いもすごく大きかったんです。でどういうところで感じるかというと、いろんなその課題解決に向けていろんなクリエイティブの人たちが 熱く喋ってたんですよ。商品にしても、例えば映像だったりしても、
でまあ、ジャンルは様々ですけどね。
様々なんですけど、はいはい、でそこですごく例えば、母子家庭の、話が出たりとか、出てたんですけど、なんかすごく嬉しい一方でなんかこうなんもんじゃねえぞみたいな気持ちもあって、うん、もっともっとやっぱりこうきつい現場はあるし、もう一つ言うとまだ名前がついてないような生きづらさだったりとか課題っていうのもすごくやっぱり今多くなってる。
なるほど。
でそういう時にこそやっぱりいろんなプロセスをデザインしていけるようなクリエイティブの力だったりとか経験みたいなところがあって、僕たちが、公務員としてる公務員としてその日々感じてるその種みたいなところがもっとこううまくマッチすると、なんかこう世の中が動き出したりとか、そういうことが起こってくるといいなってなんか思いながら。
ぜひ聞いてみたいのは、うん、デザイナーっていう中にいっぱいいるんですけど、うん、公務員という立場とデザインを組み合わせるっていうところに、うんうんうん、山秋山さんならではのなんか可能性があるんじゃないかなっていうふうにすごく思うんですけど、うん、そのあたりってどうですか。
一つの例だと思うんですけど、委託事業とかで結構うまくいかない事例っていうのがあって、はい、両方悪気はないんだけど、公務員の立場でやっぱその実際物を作っていく過程の中でここで方針が変わっちゃうと全部ゼロ戻っちゃうとか、うん、そのこの一つの判断のその変化がもたらす影響みたいなところを全然分かってなかったりとか、やっぱ相手のことが全く分からない、あまりにこうかけ離れすぎてて、でそこをなんか少しこう翻訳できるような存在が、まあ、どちらかの立場にあると多分うまくいくこともあるのかなと思うんですよね。あると、あと一つはその行政の委託事業の中でやっぱり設計の部分からどう関わってもらえるか、ここはちょっと入札だったりとか契約の部分になるので、仕様書っていうのを作り上げるときに例えばどっかの業者さんに入ってもらうっていうのは結構物理的に難しかったりはするんですけど、まあ、いろんな人にアドバイスを求めながらその過程をどう作っていけるかっていうところをちょっとこう僕たちもやり方を考えていかないと実現しないのかなっていうのは思います。ちょっと漠然として
はいると
思
いますけど、いやいや、なんかすごく共感できます。やっぱね、なんかこう行政の世界ってすごく難しいのは難しいんですが、やっぱそこをこういかにクリエイティブマインドというかね、なんかいいものを作っていこうとする力がしっかり働いていけば、なんか僕は変われるような気もしていて、なんかそこら辺のなんかすごくね糸口にねなるような今日お話だったなって、すごいめちゃくちゃ共感したんです。これ多分聞いてる人めちゃくちゃもう読みたくてしょうがなくなってると思うんだけど、これネットとかで見れるんですよね。はい、
くるめしでカタカナでグッチョって入れてもらえると多分割と上位に表示される
ようになってます。まあ、要は市のホームページのところからリンクが出てますので、はい、ぜひ、まあ、ウェブ版とか、これ紙はもうじゃあくるめの市役所とか行ってもらうような
風
に、これぜひ紙でも手に取ってほしい、
ね、素敵ですよね。
素敵です。
市役所にありますんで、ま
あ、ある意味、ね、普通のコピー機なんだなっていうのはよくわかるんだけれども、やっぱその写真とかね、デザインがすごくいいから、
すごい感じに出来上がってると思いますよ。
い
や、なんかまあ少しまとめちゃうとね、まあ、この番組今半年ぐらいやってて、いろんな方をこう街づくりという文脈でご紹介してますけど、やっぱそこに必ずデザインってあるんですよ。要するになんか別にかっこいいとかだけではなく、何かこう表現してたり、こう、ね、今みたいなシステムを変えていこうという動きだったり、なんかすごいそれの今日なんか改めて秋山さんのこのアウトプットを見てガンガンちょっとなんか考えさせられました。
野
田さんどうでした。
欲しいなと思っていや手に取りたいな、なんだろうって思うね、うん、魅力がね、うん、あって、
全然ちょっと余談なんですけど、
なんかまた
予算が ないんで、うん、自分でなんかこう合本作っちゃったんです
よ。人出版、
まあ、きれいな掲載ですよ。いい紙で出してる。
こっちはすごい、
なんか今30号までちょっと、
なるほど、こうまとめて。
そうです、
もうすごい、ほとんど雑誌みたいになってる。これ
苦節1年半予算ゼロの奇跡って書いて
これは市役所の仕事じゃなくて、これ一応 PDF が、ホームページ上に公開されてるんで、一個人の秋山太氏がダウンロードして勝手に
プリンターとしたと、
はい、フォトブックを作ったっていう体で。
かっこいいそのスタンスがかっこいいよね、またね
もうはみ出しちゃってるけどね、半分ね、
はい、ありがとうございます。いや、もう本当にありがとうございましたぜひ応援しております
ありがとうございます。
グッチョ、皆さんまず、ね、ぜひぜひネットで検索して見ていただいて、久留米に行った時はぜひ手に取って読んでいただければと思います。
北
藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
はい、ここからはまちづくり大辞典のコーナーですが、今のね秋山さんとのお話の中で出てきたキーワード深掘りしていきたいんですが、コピー機おじさんって言ってたけどね、あれすごくいいワードだなと思ったんですけど、まあそれ以上にね、これマリエさんもピンときてましたけど、やっぱりね予算ゼロでもできる事業がこんなにこんなことがあるっていう。
そう、やっぱりなんとなく私たち仕事する上でも、うん、やっぱり予算が取れるっていうのは仕事として認められて、公務員の方に限らずですね、ところあるけど、うんうん、予算がなくても、うん、できることはあるっていう、
まあね、その担当の人の思いと、まあ、ある意味汗をかいてとか自分で手を動かしペンを動かし
で、コピー機おじさん
になれば、コピー機おじさんになればできるってことですよね。そうだから、なんかまあやっぱそう、規制概念の中だったら予算、まず予算を立てて、それが承認されて事業になってみたいな話ですけど、やっぱ本当に思いだとかね、その人のなんだろうな、価値観みたいな、職員のその人の価値観みたいなものが形になっていくみたいな、でそこにもちろんちゃんとした社会的なメッセージも載ってれば、社会課題解決に対するね、いろんな動きが生まれてるって、なんて素敵な話なんだろうってことですよね。
予算ゼロのいいなと思ったのは、うんうん、さっき秋山さんが自分の編集方針で、うんうん、やっぱりこう自分たちの仕事にそれぞれいろんな感情があるのを、なかなか公務員の立場として出せないものを、うん、現場で感じたものを自分以外の人も書くことができますよっていうのは、はいはい、予算があったらいろんなこう指示とかですね、うんうん、あの確認とかがあるんだけど、
型が決まってるからね。
そうそうそう、でもそういうのがない分、うん、やっぱりそういったことをやっても良いという、良いかどうか分かりませんが、まあ、やれるような自由度があるみたいなところっていうのは、予算がないとかそういったきちんとした事業でないからこそ、なんかできるようなやり方みたいなのもあるのかなと思うと、なんかこうそういう価値みたいなものがなんか最大限ね、あるような気がして、苦節1年半かもしれないけれどもなんかこうそれならではの何かをね、追求してらっしゃるような気がしました、う
ん、まああんな見た目でね、すごく穏やかで、あの、まあ、真面目な感じされますけど、いろいろ苦労してたりね、まあある意味戦ったりもしてるんだろうなと思ったので、まあ、そこら辺は後で個人的に話を聞きたいなと思いました。今日はありがとうございました。
まちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。来週のゲストはJR 九州リージョナルデザイン株式会社代表取締役社長今井明文さんをお迎えいたします。楽しみですね。
楽しみですね。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もマリオさんピンチヒッターとしてお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
マリエ先輩こと吉田マリエでした。
また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お会いしましょう。まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ、人にまちに心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。